東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
アニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださったり本当にありがとうございます。さて、今年も1年を締めくくる時期が来ました。本当にもうあんまりにも早く過ぎたんで、もう全然時間がないです。まあ、それもそうですよね。月に2回愛媛と埼玉を往復して、で仕事して家事してって本当に本当にそう、1回ね、まあ父をこう見に帰って、次生きててくれるかしらとか思って、次までが目標だったりするんで、いやー本当振り返ってみて1年経つのが、余計に早く感じますかね。いや、まあこんな平凡な毎日でも目が回るほど忙しかったなと思います。皆さんはどんな1年をお過ごしでしたかね。はい、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第237回目放送、2022年は比較的健やかでした。始まります。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは2022年総まとめです。はいね、この時期ですから恒例になりました。早速に行きましょうかね。はい、ですね、年の初めはソードアートオンラインプログレッシブの星なき夜のアリアでしたね。ちょうど1年後の、最近なんですけど、今度はソードアートオンラインのプログレッシブの暗き夕闇のスケルツォ、これが両方ちょうど今回入りましたかね。ソードアートオンラインって言って、本当に全身ダイブじゃないですけどね、ゴーグルかけてでゲームの中に入って、フルダイブっていうんですか、ゲームの中に入り込んで、そこでボス倒して仲間と協力してね、あと美味しいもの食べたりとか、なんか不思議な冒険のゲームの中に閉じ込められて、でそこを脱出するために、ゲームをクリアして、そして現代へ帰ろうっていうお話なんですけど、いや、まあいろんなね、登場人物が出てくるので、整理するの大変なんですけど、まあこれはこれでまた次の次回作がきっとあると思いますから、見てなきゃいけないですかね。あとですね、劇場版呪術廻戦ゼロっていうのがありました。これはですね、面白いんですよ。テレビ版の、主人公である虎杖悠仁くんが出ないっていう。でテレビ版では名前だけ乙骨っていうのが出てたんですけど、乙骨っていうのが人の、ね、口からは乙骨くんが乙骨くんがっていうのは言ってたんですけど、その乙骨くんが主人公になってるっていう映画版です。なんか虎杖くんが出ないんだけどみたいなすごい不思議な、ね、映画の作り方ですよね。まあ、これでテレビ版の次のシーズンが楽しみってことですかね。 あと冴えない彼女の育て方やりました。これ今有料配信サービスでね、もう気にしちゃったんですけど、中に出てくるエリリっていう子が私も第一の推しになりましてですね、懐かしいなとか思います。次が鹿の王ユナと約束の旅でした。これもね、俳優さんがもういっぱい声優さん務めてて、あもうね、なんていうかですね、どっしりとした、セリフ回しにちょっと感動しましたかね。あとグッバイドングリーズ、これも青春もので、とっても、楽しいっていうかですね、ちょっとなんかキラキラとこうね、輝いて眩しいようなお話でしたかね。で、あと D も桜の音、あなたの奏でた音が今も響く、ちょっと長いんですけど、ファンタジーもののアニメーションでしたね。あと痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います。これが全部題名なんですけども、これはですね、やっぱりゲームの中である女の子が自分の武器に全部何て言うかな、エネルギーっていうんですか、それをこう全部振っちゃって、他のはもう全然ゼロとか、歩くのも遅いとか、そういうのなんですけど、まあ、こういうゲームの仕方もあるんだなって、いうことをこうハッと気がつかされたお話。私なんかやっぱりね、これもちょびっとこれもちょびっとってやりそうな感じですよね。なんか強さとかね、なんていうかな、命のなんていうかな保ち方とか、なんかそんなのも全部こうね選んで多分やるんだと思うんですけど、とにかく自分の武器だけにこう全力を集中させたっていう女の子のお話。さてさてどうなるんでしょうって感じですね。あとそのビスクドールは恋をするでした。これもね、なかなかもうドキドキものでした。コスプレイヤーさんの女子高生がいるんですけど、そのコスプレイヤーさんは自分で服を作るのが苦手で、なんとクラスメートに、なんか、ね、服を作るのが得意そうな子を見つけまして、その子に頼み込んで服を作ってもらうんですけど、そこから始まるお話ですかね。はい。あと次が雲ですが何か、もうこれもですね、ゆるじさびして一気見できるアニメです。雲に転生した女子高生の話なんですけど、これがですね、声優さんの声が、見事に雲さんと、一致していましてですね、生命力、もう絶対死なない、絶対生き抜くっていう、そのね、気力というか、なんていうかな、凄みというか気迫、それがあるアニメーションですね。これもちょっと内容がちょっと複雑で難しいんですけど、この雲になった女子高生は応援できますね。あと名探偵コナンハロウィンの花嫁ですね、こちらもね、相変わらず、はい、盤石な制作状況というか作品になってます。それからあとバブルです。こちらはですね、明日が公開、明後日が公開とかっていう時に有料配信サービスで先に配信されたのを見てしまったっていう、すごいことがありまして、あれ？これってもしかしてシリーズだったの？とか思って有料配信サービスを見始めたら、それが映画だったっていう状況だった。なんか笑うに笑えないような不思議な感じでしたかね。あと映画五等分の花嫁、こちらもうテレビでね、ずっと見て、そして今回その五等分の花嫁の最終大成になるように作ってある映画でした。だから見応えありましたね。五等分の花嫁、五つ子ちゃんのお話ですね。あと、機動戦士ガンダムククルスドアンの島ですね。ガンダムのお話も、安井子さんもちょっともう頑張って、もっともうまだまだまだいっぱい作ってください、見たいですって伝えたい感じですかね。ドアンさんのね、人間性に子供たちがどんだけ信頼を寄せてるかっていうところを見ました。あとアムロ君もまだね、すっかり、ね、慣れてるわけではなくて、まだぎこちない操縦をしている時のお話なんで、これもいいですね、いいです、よかったです。それから映画ゆるキャンでした。こちらはですね、高校生、女子高生たちのグループ、なんですけども、その女子高生たちが大人になって、社会人になって、それぞれ自分で仕事を持って、そしてまた仲間で集まってキャンプするっていう話なんですけど、 もうこれもね、いい、あのテレビ版ではずっとその高校生活の中でキャンプ行くお話だったんですけど、それがね、それぞれ自分で自立してお金をちゃんと稼ぐようになって、そしてキャンプ場に行くっていう、そこのね差がねまたいいなとかって思いましたね。映画ゆるキャンも良かったです。あとそれで、今年の多分2番、私の中で心の中では2番つけられるんですけど、ブラックラグーンです。はい、こちらはあの架空の犯罪都市のロアナプラで荒ごとを請け負う運び屋さんのお話です。本当にあの普通の商社マンであったあの六郎くんが、とある事件に巻き込まれて海賊に就職するみたいなお話なんですけど、そこであのレビーとかあのダッチとかと出会って、それぞれあの物を運ぶんですけど、まあね、やっぱ犯罪に絡んでしまうんですけども、そこであの絡んだ後の人間関係だとかがとても、まあ、政治的なものも入ったりとかしてですね、いや暗黒なんですけど、それでも、うん、私はあの心惹かれましたかね。クライムアクションです。あと街角魔族ね、シャミ子さん本当にね、シャミ子さんとモモさんなんですね、女の子同士なんですが、あのゆるい種族別対決みたいな感じです。本当にゆるくて安心して見ていられます。あとワンピースフィルムレッドですね、こちらはねアドさんの、うん、歌声にもう本当にもう心を震えるほど驚きましたかね。いや本当にあのアドさんのライブ何回か申し込んだんですけど、一個も当たりません結局もう今年のコンサートは行けないっていうので終了ですかね。はい、そして今年の一番の推し、これはリコリスリコイルです。もうこちらの千里さんと滝名さんのね、この絶妙な掛け合い、声色、うん、ストーリー、すべてもう二重丸って感じ、花丸本当に、うん、本当はね、あの女子高生が拳銃を撃ちまくるようなお話っていうのは本当は敬遠するとこなんですけど、その拳銃で撃つっていうところすら、うん、あの千里さんが持つともう全然安心して見ていられるっていう、なんかね不思議なお話なんですけど、私は今年の一押しはこちらです。リコリスリコイル。あとスパイファミリーも、これもね本当皆さんがねいいっていうのはわかる、うん、あのスパイ のロイドさんっていうのがいるんですけども、あの任務遂行のためにあの結婚をして子供を持ってっていうお話なんですけど、まあだから寄せ集めの家族が織りなす人間模様っていうところで、うん、これもねゆるーく進むんで結構好きですそれからメイドインアビスですね。アビスっていうあの縦穴、深い縦穴があるんですけど、その底にはあの行ってもなかなか帰ってこれないっていう、で誰もその穴の中にどういう風になっていくかっていうのをあんまり知らないっていう、そこを探検しに行く女の子の話ですね。はい、そしてラストはスズメの戸締まりでした。ね、薬剤を封印して旅する女子高生なんですけども、その女子高生の中でたびたび出てくる夢、眠ってる時に見る夢の中で出てくることがこう解明されていくっていうところですかね。いやいや、まあ本当駆け足だったんですけども、1年無事アニメも見終わりましたかね。以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は2022年総まとめです。はいね、愛しのアニメに続いてこちらも振り返っていきましょう。 年始めはなんとマトリックスレザレクションズでした。もう本当にもうキアヌ・リーブスさんとキャリアン・モスさんも本当二人とも素敵に年を重ねてこの作品にしてくださってまして、もう本当にね、もうお帰りなさい、お疲れ様、お元気でしたかってついついこうスクリーンに呼びかけてしまうような、そんな作品になってました。ね、でもこうやって同じ俳優さんが同じ作品を 時を経て演じるって、こうなるんだっていうので、ね、ちょっと考え深いものありましたね。皆さんどういうふうに思われましたか ね。あと張飛の秘密、ね、私の中の2人の日だったんですけど、こちらもシリーズ化されてまして、最初の、ね、1作目は1人の女の人の中に2人の、ね、魂が入ってっていう話なんですけど、次 あのシリーズの2つ目については今度は逆に男の人が女の人がいるあの現代へタイムスリップして、で今度その現代にいる女の人は記憶をなくしてその、 あの人と出会うとかって、なかなかねお話がねうまいことこうつなげていって3作目4作目って出てきてるっていうのがすごいなと思って、それぞれね行った先で出会うんだけど、どっちかが記憶を失ってるっていう都合のいいお話になってでもねなんか最後まで結局見ちゃったみたいな感じですかね。あと、日曜劇場 99.9 刑事専門弁護士シーズンっていうやつですね。こちらもね、ほんと熱演、ほんとに笑えるお話、ドラマっていいですよね。はい。あと、思い出の料理とかっていうのちょっと取り上げましたね。あと、一度は見てみたかったっていうウエストサイドストーリー。これを映画で見てきました。なるほど、こういうお話だったのかってね、ちょっとほっとしましたね。あとナイル殺人事件ですね。こちらはアガサ・クリスティさんのミステリー小説の映画化です。これもねとってもお金かかっててゴージャスで、アガサ・クリスティさんのねお話はいろんな監督さんが映画化しているかと思うんですけど、今回の監督さんも力入ってましたね。面白かった、はい、あとウェディングハイでしたね。こちらは結婚式当日のドタバタをうまく、お話にしてました、ね、主人公は普通は、ね、新郎新婦って、まあ、決まってるじゃないですか、まあ、もちろん新郎新婦も主人公であるんですけど、招待客のみんなのそれぞれのその結婚式の、全行程みたいなところが表されてて、その招待客みんなも主人公っていう、これも笑えました。なるほど、そこでそうなってそうなったのねっていうね、なんかやっぱ伏線がねうまいことこう解明されて引かれて、それがお話の中に盛り込まれているっていうお話はね、本当に時間経つの早いなって思いました。上手に作ってありました。あとオートクチュール、こちらもね本当に名門のやっぱりブランドの服っていうのがこういう風にして作られていくんだってね、チームで作るんだな、すごいなっていうのを、ちょっと裏方として見て、感動しましたかね。そして20周年東京ディズニーシーでした。私ね、応援している人がディズニーシーで、ショーとか出てたんですけど、その方が一応退園っていうことをされたんですね。で退園してはもうディズニーシーでは、お会いすることはないんだなって思ってたら、ところがその20周年のシャイニング・ウィズ・ユーっていうのの舞台に立ってるのを見まして、もう驚いたのなんのって、これがまさかってやつだっていうので分かりました、ね、この人生のまさかなんて私に来るわけないやって思ってたところが、来たもんですから、いや感動しましたね。びっくりした。で本当に、なんでそこにあなたが立ってらっしゃるのっていう状態だったんですよね。でそれもかつ歌ってらっしゃるんですよ。もう歌ももう思いっきり心に刺さりてですね、これでしばらく9月ぐらいまで通ったのかな、ディズニーにね。あ、難しい、もうすごい昔のような感じにはしますね。あとマリーミーでした。そうこれがそれこそ人生のまさかを経験した、数学の先生のお話です。もう本当こんなことはやっぱりお話になるんだな、実際あるんだから、まあお話になっても不思議じゃないんですけど、有名な歌手と、人生まさかのご結婚をされたお話ですね、あとですねホリック実写版です。 こちらは私が、なんていうか、心の、なんて支えにしているようなコミックなんですけど、それを実写版にしてくださいましてですね、ゆうこさんに柴咲コウさん、で、あと、綿貫くん、神木隆之介。もう見事な見事な、映像美でしたかね。ちょっとね、本当にお話をしてないと理解するの難しくて、初心者の方にはちょっと何だこのお話はってなっちゃうかなっていうのはちょっと危惧したんですけど、それでも原作をすごく丁寧にこう再現しようとしているところは、素晴らしかったなと思います。あとですね、トップガンマーヴェリック、もうこちらもトム・クルーズさん全然変わらず見事に戦闘機を操縦していらっしゃって、昔のトップガンとの違いはやっぱり戦闘機に乗ってその轟音だとか、あと実際に運転してるときはこうなるんだとかっていうのが今だから表現できるっていうのがあって、こちらも結構見応えがありました。あとレーダーとかね、すごい最新技術を駆使した武器、機体なんですけど、それをね扱うチーム、もうそれぞれこう心に残りましたね。素晴らしかった、はい。それから峠最後の侍でした。もうこちらも役所広司さんの熱演で、実際この方、実際歴史上に生きていたいらっしゃった方を、演じられたんですけど、この史実上の方を後でね、ウィキとかで調べるんですけど、やっぱり型破りな人格っていうのがあるんですね。あったようです、で、その方を演じるにあたってきっと何度も何度もこう、ね、演技を考えて、そして繰り出した、シーンだったんだろうなっていうことを見ました、日本で、ね、内戦みたいなことが、あったんですけど、それはあんまり、多くは語られないんじゃないですか、なんだけどこういうことがあったんだよっていうことを後世には伝えていかなきゃいけないんだなと思いますね。ちょっとね、ちょっと辛いお話でしたけどね。あと道後温泉、そう、久しぶりに道後温泉に浸かって体の疲れを癒したんですけど、確かね、そう、独り占め貸し切り状態で行ったんですよ。すごく今コロナで入るのが大変なんです。道後温泉も熱測ってなんとかしてね、名前も書いて住所も書いてとか、それでたまたま、そうね、30分ぐらいは貸し切り状態だったんで、で泳ぎました、道後温泉の、湯船で。道後温泉の湯船っていうのが深いんですよ。普通は膝下、もしくは肩まで使ってちょうどのとこなんですけど、私のね、胸ぐらい、綺麗に隠れるぐらいまでの深さがあるもんですから、平泳ぎができるんです。でね、泳いじゃいけないよって子供には言うんですけど、いいよ、人がいないからとか思って泳ぎましたかね。道後温泉もね、建て替えだとか、いろいろ問題を抱えてはいるんですけど、今、この時、私は道後温泉に入って、汗だくになりましたっていうお話でしたね。あと、リュックサック、そう。とうとうもうね、肩掛けカバンをやめてリュックサックにしました。もう本当に今、重宝してますよ。皆さんもぜひおすすめしたいと思います。あと、プラン75でした。こちらはですね、問題作です。もう人間、ね、日本の国民は75歳になったら、国がね、今後繁栄するために自分の命を終わらせる日を決めることができるっていう法律が成立した。もうね、私この時に初めて、もしこんな法律が通ろうとするんだったら断固反対しようって心に決めたっていう、すごい、作品です。監督もそう思ってほしくてきっと作ったのかもしれないっていうぐらいの問題作でした。それからキングダムですね、実写版1と2、両方ご紹介しました。私もキングダムのね、お話大好きで、こちらもきっと次続編ができると思いますので楽しみにしたいと思います。それから百花でした。こちらがですね、私と立場がよく似てる人の話で、実は昔わだかまりを残したまんまの親の介護をする息子の話なんですね。で、お母さんなんですが認知症を患っていて、もう半分の花火が見たいっていうんで、やっと半分の花火を連れて見せたんです。そしたら、これじゃない、半分の花火が見たいってまた言って叫び出すんですよ。認知症特有の今 あったことをすぐに忘れてしまうっていう病気ではあるんですけど、やっぱり途方に暮れてとうとう介護施設に入れてしまうんですけどね。まあそんなところもちょっと涙しながら見てました。それから今年の一番はやっぱりキッチントラブルですよね。排水口の詰まりに、高圧洗浄で6万払ったっていう話です。もう今度から気をつけるぞって思ってます。あとドクター X 外科医大門美智子でした。こちらもね、面白かったです。ぜひおすすめしたいと思います。そんなこんなで1年、振り返ったんですけども、皆さんどんなこと思われましたでしょうか。以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365DJ
アキのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメもぽっかりタイム利用術も2022年総まとめでした。こうやって1年振り返るときに、やっぱりいろいろ見たり聞いたり体験したりしてるなっていうことをつくづく感じますね。それぞれにねいいとこ、ありまして、自分のなんていうかな魂の糧になってるような気がしました。皆さんはどんなこと思われましたでしょうかね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第237回目放送、2022年は比較的健やかでした。これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はうどんで締めるすき焼きにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。皆さんどうか良いお年を。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。